ヘブル人への手紙。ですから、キリストについての初歩の教えを後にして、成熟へと進もうではありませんか？死んだ行いからの悔い改め、神への信仰、洗礼についての教え、手を置くこと、死者の復活、永遠の裁きという土台を再び据えることはやめましょう。神が許されるなら私たちはそうします。一度光に照らされ、天からの賜物を味わい、聖霊に預かるものとなり、神の良い言葉と来たるべき時代の力とを味わった人々が、その後に離れ去った人々をもう一度悔い改めへと立ち返らせることは不可能です。彼らは自ら神の御子を再び十字架につけ、公然と公然に情けているからです。たびたび降る雨を吸い込み、耕す人々に役立つ作物を生じる土地は、神から祝福を受けます。しかし、茨やアザミを生じる土地は、閉じけられ、呪われる寸前にあり、最後には焼かれます。愛する人たち、このように語ってはいますが、あなた方についてはもっと良いこと、すなわち救いに伴うことを確信しています。神は不義な方ではありません。あなた方の働きと、皆に対して示した愛の労苦を忘れたりは離さいません。あなた方は生徒たちに仕え、今も仕い続けています。私たちが願うのは、あなた方一人一人が最後まで同じ熱意を示し、希望について十分な確信を持つことです。哀れに残ることなく、信仰と忍耐によって約束を受け継ぐ人々に習いなさい。神はアブラハムに約束を与えたとき、ご自分より偉大なものを指して誓うことができなかったので、ご自分を指して誓い。私は必ずあなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を大いに増やすと言われました。こうしてアブラハムは忍耐強く待った後に約束されたものを得ました。人は自分より偉大なものを射して誓い、その誓いは確証となって、あらゆる論争に決着をつけます。それで神もご自分の計画が変わらないことを約束の相続者たちに一層明確に示そうとして誓いを加えて保証されました。それは神が似せることのできない二つの普遍の事柄によって酒どころを求めて逃れ、前に置かれた希望をつかもうとしている私たちが力強い励ましを受けるためです。私たちはこの希望を確かで揺るがない魂の安価として持っています。この安価は垂れ幕の内側にまで入って行きます。そこには先駆けとしてイエスが私たちのために入り、メルキゼデクの神に従う永遠の大祭司となられました。